旧新約聖書全66巻ありますけれども、そのストーリーをよくよく読んでみますと、物語的な文章はもちろん、そうでない場合でも、いずれにおきましても、その根底にあるのは神と人との関わりであることがわかるんです。そしてその内容を吟味していきますと、そこには一つの法則性があることに気づきます。それは神と人との関わりの中では常に神の働きかけが先行しているということです。神の働きかけが先行しているということです。天地創造しかり、出エジプト、バビロン捕囚しかり、そして言うまでもなくキリストの出来事しかり、そして弟子たちによる世界伝道に至るまで、そのきっかけはいつも神からの働きかけでありました。創世記からヨハネの黙示録に至るまで、すべては神からのアクションによってことが起こっています。人間の関わりはといえば、その応答に過ぎないと言っても言い過ぎではありません。つまり神からの働きかけに対して人間がこれに応答していく、それが聖書が伝えているストーリーであると言えるのです。今私たちがここに捧げているこの礼拝は、実はこの聖書に基づいていると言えます。聖書に基づいていると言えるのです。ですから聖書に根拠を置くこの礼拝もまた神からのアクション、神からの働きかけがあってこそここに実現していると言えるのです。よく神の招きによって礼拝に集っていると言われたりしますが、事実礼拝の流れを見ていただきますと、修法を見ていただきますとですね、その冒頭には神からの招きの言葉、召使が置かれています。そして神が御言葉を与えられ、祝福と平安をもって神が私たちを伝道のためにこの世へと使わされる、これが礼拝であります。もちろん祈りや賛美、信仰告白など私たちの応答も礼拝の大切な要素でありますが、礼拝は何よりもまず神の働きかけがあって始まるのであります。私たちは今まさにこの神の働きかけの中に招かれ、これに応答するものとしてここに集っているのであります。神の働きかけの本質は与えてくださるということです。神の働きかけの本質、神からの働きかけの本質というのは与えてくださるということ。この地上に命を与えられ、イスラエルに律法を与えられ、この世にキリストを与えられ、復活の命を与えられ、そして神は見えざる神の働き、聖霊の力をこの世に与えてくださいました。この霊の働きは、世々に生きる人々が御子キリストの恵みを受け止めて生きるためにこの2000年間与えられ続けています。霊の働きは、世々に生きる人々が御子キリストの恵みを受け止めて生きるためにこの2000年間ずっと与えられ続けています。まさしく神のアクションなのであります。本日与えられましたヨハネの手紙1-4章13節はこう記しています。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。神の導きを求めて生きる私たちは、神からのアクションとしてこの偉大な霊の力を与えられなければ、神の御心に生き、主の御後に従い歩み行くことができないのです。神から与えられる霊の働きがなければ、私たちは一歩たりとも歩み行くことができない存在なのです。一方、私たちの生きるこの世界にもですね、実は霊が存在しています。4章1節をご覧いただきたいと思います。今日の箇所の少し前ですね、4章1節はこう記していますね。愛する者たち、 どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。人間はたくさんのこの世の霊と共にあり、また時にこの霊に接して生きています。それは言うなれば、その霊とは言うなればですね、人間生活に影響を与える思想やこの世の価値観であると言えるでありましょう。で、それらすべてが悪いわけではありません。それらすべてが悪いわけではない。むしろそれらが人間社会を形成している面も少なからずあるでありましょう。しかし、この世の霊には人間の身勝手な都合において一見有益とされるものがあったり、中には人間を苦難に陥れるような無益なものもあります。なぜならば、それらは偽預言者から、つまり偽りの教えから出ているからだと、御言葉は警鐘を鳴らしているのです。それゆえ、神から出た霊かどうかを確かめなさいと教えているのです。神から出た霊かどうかを確かめなさい。ならばですね、人間世界からの霊か、神からの霊なのか、どのようにして見分けるのでありましょうか。その答えは明らかであります。本当に神から出た霊であるならば、それは主イエス・キリストを神の子救い主として告白するはずだというんですね。本当の霊であるならば、主イエス・キリストを神の子救い主として告白するはずだと。で、これを突き詰めて考えれば、本当の霊であるならば、それはキリストの愛へと人を導く力、それが神からの霊であるはずだと言えるでありましょう。キリストの愛へと人を導く力、それが神から与えられる霊のアクションである。続く14節はこう記しています。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。キリストを誠の救い主として告白し証しするのは、とりもなおさず神の霊、聖霊の働き以外にはありません。キリストを誠の救い主として告白し証しするのは神の霊、聖霊の働き以外にはないのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのだ、そう使徒パウロが述べている通りであります。聖霊によらなければ、神の霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのだ。聖霊の働きによってキリストを救い主と告白するとき、神は私たちのうちにとどまってくださり、私たちもまた神のうちにとどまることになるのだと御言葉は繰り返し教えています。で、この中にとどまるという言葉がありますが、これはまさにインマヌエル、すなわち神が私たちと共におられることを意味しています。神が私たちと共におられることを意味している。で、ここで、よく聖書にも出てきますが、よく言われるこのインマヌエルについて考えてみたいと思うんですね。インマヌエルという言葉について考えてみたい。インマヌエルとは、今申し上げた通り、神が私たちと共におられるという意味です。神が私たちと共におられる、私たちのうちにとどまってくださることを意味しています。であるならば、このインマヌエルとともに、私たちが神と共にある。すなわち私たちが神のうちにとどまることをも記している、この13節と15節、あるいは16節の後半を私たちはどのように受け止めればよいのでありましょうか。神が私たちと共にある。ということと、私たちが神と共にあるということのはどのようにこれを受け止めればよいのでしょうか。 一見同じように思いますけども、インマヌエルというのは神が私たちと共におられるということです。これを思うために、これを考えるためにですね、いささか不適切かもしれませんが、重力の例えを用いてこれを受け止めてみたいと思うんですね。重い力と書く重力です。地球には重力がありますので、私たち人間をはじめあらゆる存在物体は地に向かって引き寄せられていまして、それゆえですね、宙には浮かず、すべては地に接していると言えます。重力があるからですね。で、人類の歴史においてこの重力はずっと作用してきました。ずっと作用を及ぼしてきました。しかしながら人間はこの重力についてある時まで知らずに生きていました。しかしながら、ただそれでも重力はあったわけですよね。人間が知らずにいたにもかかわらず重力はありました。そしてこの17世紀にアイザック・ニュートンなる人が、伝説によればですけれども、リンゴが木から落ちるのを見て重力がこの世にあることを発見したというわけですね。このことから人類は重力があることを認識して生きるようになったという、まさに周知の事実がここにありますね。なんていうことない、私たち今改めて思うまでもないことでありますね。で、インマヌエルもこれと同じなんです。つまり神は最初の人アダムを創造された時から、人類の歴史の最初から私たち人間と共におられ、その歴史に関わってこられました。ただその事実を知らずにいた人間は、自分自身の力で生きていこうとしたために、多くの過ちや罪を繰り返してきたのであります。そのために2000年前に主イエス・キリストがこの世界に来られ、インマヌエルの証となってくださったのでありました。そしてキリストの十字架と復活を経て、聖霊の導きにおいて主なる神がいつも自分たちと共におられることを人間は知るに至ったのであります。重力がこれまでずっとあったように、神は常に私たちと共におられます。私たちをご自身のもとへと引き寄せておられる。ところが人間はその事実に気がついていなかったんですね。インマヌエルの真実を知らずにいたのであります。もちろん、旧約聖書が記している、この旧約の時代でもですね、神は人々と共におられたのでありますが、それは族長や指導者、預言者たちの語った言葉を人々が信じていたということでありました。確かに神が共におられるということを認識していたというよりも、族長や指導者、預言者たちの語った言葉を人々が信じていたということですね。しかして2000年前、主イエス・キリストによってインマヌエルの真実を全世界の人々が確かに知ったのであります。リンゴが木から落ちるのをニュートンが見て重力があるのを知ったようにですね、主イエス・キリストによってインマヌエルの真実を全世界の人々が確かに知ったのであります。キリストの恵みに触れることによって神を知ったのです。神が共におられることをキリストとの出会いにおいて知ったのであります。これまで申し上げてきたことをですね、簡潔に言えばですね、インマヌエル、神が私たちと共におられることを知り、その喜びに預かることができるのは、私たちが神の真実、キリストの恵みに触れる時であり、私たちが神と共にあり、神のうちに留まれるように、神ご自身が導いてくださる時であるということなんですね。神が共におられることを私たちは知らずにいました。しかし、キリストにおいて、 神の御言葉に私たちが触れるとき、その時になって初めて私たちは神が私たちと共におられることを知るのであります。実態としてはずっと神が私たちと共にいてくださるんです。でも私たちがそれを知るのはきっかけが必要です。私たちがキリストの恵みを知るときであります。キリストに触れるときです。御言葉にの恵みに預かるときであります。つまりインマヌエルの恵みは、神が共におられる恵みは、その恵みを知り得なかった者がキリストにおいて神と共にあることを信じる中で与えられるのであります。そしてさらに申し上げたいことは、インマヌエルとはまさにキリストゆえに神が私たちを愛しておられる証であるということです。神が共におられるということは、神が私たちを愛しておられる証であるということです。逆を言うならば、もし神が私たちと共におられないのであれば、神は私たちを愛しておられると言えるであろうかということであります。キリストの恵みに満ちた神の霊が、私たちと共にあるからこそ、私たちはそこに神の愛を確信することができるのであります。以前教会である求道者がこんなふうに言っていたのを思い出すんですね。キリスト教や教会はですね、時々こう窮屈に感じることがある、その人は言っていたんですね。全身全霊、全力投球もいいけれど、もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないか、そう思うと。他者のために生きると言われるけれども、すべてを他者に注いだら自分がなくなってしまうから、自分にも少しは利益があるように、ほどほどでいいんじゃないですか。確かにそんなことを言っておられたのを記憶してるんですね。まあ、文脈上ですね、前後のことを思い起こしますとね、教会の人たちのことを気遣ってのことだったと思いますので、まあ、当時はそれほど悪い印象はなかったのでありますが、しかし、これは主の御心ではない。これは主の御心ではありません。神が私たちを愛されるのは、ほどほどではないのです。キリストの愛は決してほどほどではありませんでした。社会の中で苦しみ嘆く人々と共に歩まれたキリストの愛を思います。弟子たち一人一人の足を洗われたキリストの愛を思います。十字架の死によってご自身のすべてを捧げ尽くされたキリストの愛を思います。神はキリストにおいて 100% の愛を与えてくださったんです。だからこそ私たちは神の愛を確信することができるのであり、そして私たち自身もまた友のためにできる限りの愛の心を捧げていくことができるのではないでありましょうか。キング牧師のことを思うんですね。アメリカで公民権運動の指導者となり、人種差別と戦いながら1968年に39歳の若さで暗殺されたマーチン・ルーサー・キング牧師は、敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいという主イエスの教えを実践した人でありました。そしてこう言っているんです。憎しみに憎しみで応えるなら、対立を深め、自分たちの人格をも失ってしまうだろう。力でもって屈服させようとする相手に対して、愛を持って向き合おうとしたキング牧師はこうも述べているんです。私たちの家を爆弾で襲撃し、子供たちを脅かしたいならそうするがよい。辛いことだが、それでも私たちはあなた方を愛するであろう。暴漢を私たちの共同体に送り、私たちをその辺の道端に引きずり出し、ぶん殴って半殺しにしたいならそうするがよい。それでも私たちはあなた方を愛するであろう。そしてこの志の意味をこう語っているんです。しかし覚えておいてほしい。 私たちは自分たち自身のために自由を勝ち取るだけでなく、きっとあなた方をも勝ち取る。つまり私たちの勝利は二重の勝利なのだということを、あなた方の心と良心に強く訴えたいのだ。あなた方をも勝ち取る。とキング牧師は言われました。あなた方をも勝ち取りたいのだ。これは自分たちだけのことではなく、今自分たちを攻撃している人たちの救いをも願って語られたということであろうと思います。つまり人種の違いを超えて、人間がお互いに愛し合って生きる尊さとその喜びを目指しての言葉であっただろうと思うんです。とはいえですね、運動を続けるキング牧師に、差別主義に対するですね、運動を続けていたキング牧師に恐れがなかったと言ったら、それは嘘になるでありましょう。きっと恐れもあったでありましょう。怖かったでありましょう。人間には恐れがあります。人間誰しもあらゆるもの、あらゆる事柄を恐れて生きています。それは人間が全知全能ではないからです。この先、この私が、この世界がどうなってしまうのか、私たちにはわからないからです。しかし、この世に始まりと終わりを定め、あらゆる命を創造された方が私たちと共にいて愛しておられることを確信するとき、私たちにはもはや恐れはないのです。18節は、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出しますと記しています。愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します。キリストをこの世に使わされた方、主なる神のその愛の大きさ、高さ、深さ、広さを恐れるとき、いつしか私たちの中からこの世を恐れる思いは取り去られているのです。神の愛に心打たれ、今やこの愛を確信しているからであります。恐れるという漢字には心という字が入っていますよね。それは恐れが人間の心の問題であることを意味していると言えます。私たちを愛してくださる方が、私たちの心に留まってくださる、私たちと共にいてくださるというその一点において、その確信において、私たちの恐れは神ご自身が取り除いてくださるのです。キング牧師がそうであったように、神に愛されているという確信は、人の歩み、人間の生き方を変えていく原動力となっていきます。17節の最後で、この世で私たちもイエスのようであるからですと記されています。この世で私たちもイエスのようであるからです。私たちがキリストになるわけではない。私たちがキリストのようになるわけではないのです。むしろ、神の愛を確信する歩みへと導かれた者が、神の愛を確信する歩みへと導かれた者が、神の似姿として、キリストのように生きることが求められているのです。キリストの御心を生きることが求められているのです。神の愛の確信によって、まさに私たちの人生は、キリストに倣う生き方へと変えられていくのです。それは、恐れの人生から愛し合って生きる人生への大転換であると言えます。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからですと19節は述べています。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。冒頭で申し上げました、神の先行アクション、神からの働きかけのすべては愛でありました。愛をもってこの世界を神は創造されたんです。神は愛をもってこの世界を形作り、愛をもってこの世界に命と救いを与えられました。その証が主イエス・キリストでありました。神が愛であることの最大の証がキリストであることを、 私たちはここに改めて信じていくものでありたいと思うのです。キリストの十字架と復活という命の恵みによって私たちは皆愛の確信を与えられています。キリストの十字架と復活という命の恵みによって私たちは愛の確信を与えられています。この愛の確信において私たちは互いに愛し合って生きるものとされるのです。これこそ神から受けた掟なのだと21節は記しています。これこそ神から与えられた掟なのだと。掟という漢字は手編に定めると書きますよね。まさに神の御手によって定められたものこそキリストの恵みであります。愛なのであります。この愛の確信を私たちは今御言葉の中に示され、喜びと感謝を持って受け止めています。今年度も日々与えられる御言葉によってこの愛の確信が強められていくよう導きを共に祈っていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたがこの世界に使わされた誠の救い主イエス・キリストの恵みによって御言葉の中に愛の確信を確かに与えられる日々でありますよう、どうか私たちの歩みを導いてください。インマヌエルの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。